今日私が水のバプテスマを受けるわけではないんですけれども、先週もまた先々週も嬉しいこのバプテスマ信仰告白の時ありましたね。どうして白い衣を着るのか、それが今日の御言葉に出てくるんですね。この祭司たちがまたレビ人たちも天布の白い衣を着て、そして祭司たちに、の身にあなたの神様の救いをまとわせてくださいという王であるソロモンが神殿を捧げるときに祈っていくんですね。つまりこの白い衣を着るというのはですね、ね、ポルトガル負けちゃったけどね、ね、そう、でもね、このね、何を着るかって、私たちはいろんなものをこの身につけてしまっているんですね。いろんなものをいろんな色がついてしまっています。またいろんな汚れ、汚れとかいろんな匂いとか、それを全部脱ぎ捨てて、今入会クラスで小学生のお友達と漫画でやってるんだよ ね、そういうもう汚れた着物をイエス様が着てくださるんですね。私たちの代わりにイエス様は自分で汚したんじゃないんですね。でも私たちの汚れた衣を着てくださって、私たちが代わりにイエス様を着るんですね。イエス様を着る、そうです、白衣、白い衣、イエス様を着て、イエス様のように真似をするだけじゃないんです。本当にイエス様を外側だけ着て、中身は、ね、キリストの衣をかぶった、ね、子羊の衣をかぶった狼ではありません。私たちも羊になっていく、私たちがキリストの体になっていくということです。今日はその救いをまとい、地を癒すというこの歴代史の御言葉をご一緒にいただいていきたいと思いますが、小さいお友達はもうね、あの親子礼拝でメッセージ、違うところかもしれませんが聞いてきたと思いますので、ここで祝福して送り出していきたいと思います。神様、本当にここまで共に賛美、また主の晩餐と祈りと礼拝を、また親子礼拝からずっと捧げてきたお友達が今からナースリーの時間に向かいます。暑い中ですけれども、どうぞ身も心もまたその交わりも清く守られますように、安全に楽しく過ごすことができますように、神様、あなたの神の国をそこで味わう、あなたに養っていただくナースリーとなりますように、使えてくださるスタッフの親御さんや保育者の方々もどうぞ共に祝してください。またここに残って御言葉を受けていく者たちにも、あなたがナースリー養ってくださいますように、御言葉を持って私たちを育ててください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。じゃあ、ナースに行こう、友達は行ってきてください。はい、着たままでもいいかなと思って、やっぱ暑いので脱ぎます。創世記から今歴代史まで読み進めてきました。天外内トレーニングを今朝も、またこう午後もありますけれども、歴代史の第2は長いんですね。36章までありますから、当初の予定では歴代史を今週36章通してと思ってましたが、まあ、よりによってこの天外内トレーニング、まあ、天外内組にこれから入っていこうという方にはちょっとハードルが高いかなと思って、18章ずつ、半分ずつに分けて、今日は前半のところに注目していきたいと思います。今日のテーマをご一緒に読んでいただけますでしょうか。救いをまとい、地を癒す。もう一度お願いします。救いをまとい、地を癒すと。救いをまとうというところは、まず、歴代史第2の6章41節に出てきます。6章の40節からご一緒に読みたいと思うんですね。お手元の聖書をご自分のお持ちの方はぜひお開きいただいて、ご自分の聖書の訳で構いませんので、歴代史第2の6章40節、 から、41節ご一緒にお読みしましょう。これは、神殿がいよいよ完成して、それを奉献お捧げする礼拝の中でソロモン王が神様に祈った祈りの最後の部分ですね。6章40節から、今私の神よお願いします、どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの身力の箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。ここにまずに慈しみを喜ばせてください。アメン。ここにこの救いをまとわせてくださいありましたね。これはソロモンが今ずっと祈って、この祈りのについても後ほど見ていきたいと思いますけれども、今私の神をお願いします、どうか聞いてください。二つのことをお願いしてますね。一つは、主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。休みどころってレストルームですね。トイレじゃないですよ。私たちの礼拝、民が捧げる祈りと賛美の中に安心していこうってくださいということです。たとえ神殿が完成したとしても、ただの箱で、そこに神様が入る、箱の中に箱が入るって、ものじゃないわけですかね。それは神様の臨在を表す。その中には2枚の石の板が入っていたと後で出てきます。本当に御言葉、イエス様そのものを表す、その神様がどこに入ってどこで休みたいのか、どこで皆さんこの、まあ、今暑いね、梅雨が早く明けてしまって、本当に私は少しでもこう日陰を探して歩くんですね。どの動線を行くと、距離じゃないんですね、最も日陰率が高いかというですね、ところを通って歩くようにしてるんですね。まあ日向に行くとやっぱりこう汗が吹き出てきて、私もちょっと皮膚が弱いので、それで汗をできるだけかかないようにと。皆さんどこで休みますか。あ、ここは休める、ここは行こえる。最近はトイレに長く入って、スマホを眺めて休んでいる人が多いというですね、話を聞いたことはありますけれども、それでなんかどこのトイレも滞在率が長くて混んできているというですね、はい、用を済ませたら皆さんね、立ち上がっていくと、でも本当に私たちが休むところ、神様が休まれる、安心して行こえるというのは礼拝が続いているところなんですね。賛美と祈りがこの絶え間なく続いているところ、なぜかというと天がそういうところだからです。父子聖霊の神様は親子で絶えず一緒、親子家族でいつも一緒に喜び合って愛し合って命が溢れて流れているということしか経験したことがないんですね。もうそれ以外の礼拝がないとか、礼拝が1秒でもストップしているとかっていうことはもう ありえないんです ね。そういうところにいたことがないと、ね、皆さん当たり前のようにこの酸素、空気を吸って生きてますけども、空気のないところに行ったらどうですか。私たちは生きていけませんよね。それぐらい、いやそれ以上におそらく神様は礼拝が、祈りが、賛美がないところには安心していられないどころか、もうそこには命がないということで痛くないと。でも神様はそういうところを天だけでなくこの地にも開いて広げて、そこにも私は行こいたいと。イエス様は今天の父の右の座でお座りになっていながら、その足は、まあ、その足が私たちだと言いますけども、この地についている。天で行こい、地でも休むという、休んでばっかりかと思いますけども、そうなんです。私たちは6日目に作られて、それは次の日早速休むために作られたんですね。 神様の似姿として私は作られましたから、神様と同じように礼拝が続いているところ、賛美と祈りが絶え間なく続いているところ、主の皆が呼ばれているところ、鳥なしの祈りが続いているところ、まあ天ではもともとは鳥なしの祈りとかないはずですね、悔い改めとかも、私たちの罪によってそれらが始まっていきました。でも私たち神の似姿ですから、私たちもそこが本当は憩える、落ち着ける、安心できるところのはずなんですね。ところが、そもそも私たちに先立ってこのサタンが見つかりた地方からも次引き連れてこの地に落ちた時にですね、神を礼拝するところがもういたたまれない、もうそこにはもう一瞬たりともいたくないと、いうことで地に落ちてきたわけですね。ですからこの地は、この地上を治めるサタンは神の礼拝なんてとんでもないと、もうそんなとこ一瞬たりともそこには一緒におられないと、そういうカルチャー、文化ですね、そういう雰囲気でこの地をもう満たしてますから、私たちはそういう影響をいろんなメディアや教育やまた親家庭を通して、そして私自身もそこに同意をしていく、それが罪深いこの私たちの生き方ですね。ですからたまに礼拝をすると、今は礼拝をしている、でそこに入って、行ってもそこからすぐ出てしまったり、あるいはあまりに神でないものをこの礼拝し続けていると、もう私たちはサタンの影響というだけでなくて、本当にこの悪しき霊にこう縛られている状態になるとですね、礼拝がこの行われている建物の入り口まで行ってもそこから中に入れないっていう、実際私そういう人会ったことありますし、また中に入っていてももういたたまれなくなって飛び出してしまうと、そこで聞こえない。まあでも素直な感情ではあるわけで、その人はそういうの時はそういう状態であると。でもそこを神様は一緒にいることが喜べる、私たちに作り変えてくださるんですね。それがあなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください、神様が休みどころにお入りください、そして私たちもの救いに身をまとわせてください、神様をお迎えするということです。休みどころ、私たちのこの礼拝の中にお迎えして、私たちもその救い、覆いの中にこの入っていく、白い衣はそれを表していますけれども、私たちもこの祭司たちにとありますけれども、今日のこの御言葉では、イスラエルの中のレビ族があって、その中に祭司たちですけれども、それはやがてイスラエル全体が祭司の役割を世界中で担っていて、それを国々がレビ人のように、レビ人としてこの礼拝に共に加わっていく、また、周りの家族や仲間たちを礼拝に導いていく、レビ人は徹底して祭司に仕えていくんですね。この出エジプトの時に、祭司にこうではなくてレビ人でありながら、自分たちの方があって上に出ようとした人たちがいましたけれども、主に打たれてきました。神様の秩序なんですね。そういう天のリーダーシップをこの地でも安心して一緒に表していく、喜んでいく、祭司のたちの身に救いをまとわせていく、キリストを着るっていう表現が新約聖書にも出てきます。それは私たちがキリストを着て、キリストの外側だけではないんですね、この内側にもイエス様の信仰が、イエス様の揺るぎない信仰、何があっても父に愛されている、私は父を愛していく、そして人々を愛していく、大丈夫だという、その信仰はインストールされていく、それが御霊によって、御言葉によって、私たちは外側もまた内側も、御霊の現れも外側だけでなく内側もなんですね。御霊の賜物というのは、もうにこう目で見て、分かるような外側の充満、外充っていう言葉があるか分かりませんけども、外的充満ってこう言われますね。例 えば予言の賜物だったり奉仕の賜物だったりあるいは異言の賜物だったりそういったものはこう見て分かりやすいものです。でも御霊の実がありますね。ガラテヤの5章9つの実、愛、喜び、平安、寛容、誠実、それらはこの見ても分からないものですよね。でも溢れてくる。それは内側に、私たちは内側も外側もキリストを着て、キリストのイエス様の御言葉をいただいて、またイエス様の御霊にあふれて、もうどこを切ってももうキリスト者だ。それがクリスチャンなわけですね。このダビデの時代はイエス様の時代から遡ること1000年、ぐらいになりますし、アブラハムたちはもっと前に遡ります。でもキリストの家族なんですね。アブラハムの子、ダビデの子、イエスキリストの系図とマタイの福音書にありますから、遡ってもキリストの信仰、神の子の心をいただいていく。私たちはそのイエス様から2000年経って、しかもイスラエルではない異邦の民ですけども、そんな私たちも信仰によってアブラハムの子であり、またダビデの子イエス様の家族とされていく。これが神様のご計画なんですね。神様、時代を超えてその先だった者たちも後の者たちも永遠の神様にとってはみんな今を生きている子供たちですから、私たちがこの救いをまとわせてください。特に祭司ですから、イスラエルの民がそうなっていくように、また、この歴代史にはレビ人たちも天布の衣を着ていたとあります。私たちも共にキリストを着させていただこうではありませんか。いや、いただいていることを感謝し、また喜んで、キリストも着てるけども、その上に何重もですね、あれも着てこれも着てと、なんか、潜伏キリシタン、隠れキリシタン、世界遺産になったってありますね。もちろん迫害の中で信仰を貫いていくために、いろんなカモフラージュをしていったわけですね。私も隠れキリシタンの里って長崎ではないですけど、岐阜、牧師会でみんなで行った時にですね、行ったんですね。そうするとこのお庭に、庭にですね、そのお家の庭に、何でしょうね、こう外ストーパーって言うんですか、外ーパーって、まあ、仏教式の塔みたいなのがあってですね、でもその中に窓があって、その中によく見るとなんかマリア像、キリスト、何か言葉が書いてあるっていう、一見この、まあ、仏式のこう、まあ、礼拝というかですね、しているようで、でも実はキリストの信仰を保っていこうと、なんとかこの工夫をして、苦労をして、そうやって語り継いでいってた時代があったんでしょうけども、でも現にその今そのお家に住んでいる方、まあ、隠れキリシタンのもう何代目のひ孫だって言ってましたけど、毎日毎朝歩いて 2,3 分のところにあるマリア像のところに行って手を合わせて拝んでるんですね。で、一緒にそこまで行って聞いたんですね。何を祈ってるんですかって。いや、よくわからないんです。でもお父さんもやってたんで私はしてるんです。お父さんは何を礼拝してたんでしょう。多分よくわかってなかったと思います。おじいさんがしてたんでそれをやってるんです。で、今もこうして毎日やってるんですけども、よくわからないんですっていうことを本当に素直にお話ししてくださって、で、私はイエス様のことをお伝えしたんですね。で、あなたはまあ、素晴らしいこの習慣、礼拝の習慣をこの本当に命をかけて、おじいさん、ひいおじいさんたちが守り継いでくださったけれども、でもそれがただの形になだけであったら、さっきの主が喜んで休んで行こうってくださるというよりも、礼拝してくれる、嬉しいけど何やってるか分かんないって、なんか、ね、こうね、もうどうしたらいいんだって、もう神様がですね、本当に憐れんでくださる。でもその時お伝えすることができて、一緒にお祈りしたんですね。私たちそのように本当に救いの衣を着て、でも外側だけでなく本当に内側が御霊によってイエス様と同じに姿にされていることを、本当に私たちの家族、仲間のために祈っていきたいと思います。さあ、もう一つですね、救いをまとい 地を癒すっていうのが今日のテーマでしたね。同じ第二歴代史の、7章の御言葉、7章の14節12節から見ますと、すると主が夜ソロモンに現れってあります。ソロモン王が神様にこの祈りを捧げて、そして、盛大な礼拝祭りをまた生贄を捧げていった、その夜、神様ご自身がソロモンに現れてくださったんですね。14節から読みましょうか。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。そして16節も読みましょう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。アメン。私の民、神様が言ってます。この12節に遡ると、私はあなたの祈りを聞いたってソロモンに答えてます。嬉しいですよね。私たちが祈って神様が祈りを聞いたよ、祈りは、私はあなたの祈りを聞いたよ。でも私たちのお願いだけでなく、神様の願いもあるんですね。14節から今読んだとこ、私の民があってありました。私の民とはどういう人たちなのか。イスラエルの地を流れていれば自動的に私の民なのか、あるいは親が信仰を持っていたら子供は自動的にそうなのか。私の民というのは、神様ここで言ってますね、私の名を呼び求めてるってことです。私の名、神様の名を呼び求めている。創世記でもこのエノシュという人たちのこう説の子供の時代に、その頃から主の名を呼び始めた、あります。礼拝を始めたということです。主の名を呼んでいく。私たち礼拝というのはこう歌を歌ったり、また祈りをしたり捧げ物をしたりいろいろあります。でもそういう形をしていたらそれが礼拝なのか。礼拝の本質というのは、私たちですね、この名を呼ぶということはですね、お互いに一緒にいることを確認し合うということですね。遠く離れてたら名を呼んでも聞こえませんから、また名を呼んでいるくれていてもこちらにも聞こえませんから、一緒にいるということです。礼拝の本質というのは、この後の御言葉にも出てきますけども、何かをするのではなく一緒にいるということなんですね。そして一緒にいて名を呼び求める、その名前を確認していく。イエス様おっしゃいました。天外のトレーニングでもやりました。何か悪霊が追い出してイエス様の皆で祈ったら悪霊出てきましたよということを喜ぶんじゃなくて、あなたの名が今日も天に記されていることを喜ぼう。私は喜んでるから、それを一緒に喜んでほしい。イエス様言われました。私の名、そしてあなたの名、私たちがその名前をお互いに呼び合う。ですから私たちこのお互いに祈っていくときもですね、相手の名前をとても大切にして、神様がつけてくださった名前、そして神様が与えてくださったかけがえない両親がつけた名前、そこには神様の祝福が込められているんですね。その名前に祈っていきます。そしてイエス様の皆を大切に祈っていきます。天の父をイエス様を祈るときにはお父さんって祈っていこうと、お父さんに向かって。でも私たちはイエスの御名によって祈ります。イエス様が一緒に祈ってくださっている、一緒に名を連ねてくださっている、その名を呼び求めている私の民。そしてさらに、私の民はどういう民か、この後に出てきます。自らへり下るということですね。謙遜にへり下る、言われていやいやではないですね。自らへり下る民です、イエス様のように。そして祈りを捧げる これが私の民、私の顔を慕い求める、これが私の民、その悪い道から立ち返るのが私の民。え、私の民って悪い道に行ったりするの？悪い道に決して行かないのではなくて、悪い道に行ったとしてもそこから立ち返る、これ悔い改め修復という言葉です。常に悪い道だなと気づいたら戻ると、神様のところに戻っていく、これが私の民には、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そうって言うんですね。罪を許し、これ分かりますよね。でも私たち人の救いばかりを思っていると、それが究極的なゴールではないんですね。天では神様の愛と命があふれています。でそもそもは天には、神様、地御性の神様と、まあ、自らたち天の軍勢はいたんでしょうけども、私たち人は、終わりの時は天と地が一つになって一緒にされますけども、天にはそもそもは、私たちの国籍は天にあるんですけども、でも私たちはこの形をとって作られたのはこの地の土から、そして息を吹き入れられて神様の霊を吹き入れられて作られました。ですから天と同じようにって言った時にですね、それは人ありきではないんですね。もちろん人が神様の似姿に、神様が私に似たものを作ると、天と天に似たものを作る、私たちはこの地において神に似たものとして、神様と共にこの地を治めるものとして作られました。でも治めるということは治められるものがありますね。一緒に使えていくものがあります。それがこの地であり、地面自体もそうです。私たちもこの地から作られました。もともと一つのものです。そして木々や山々や、さっき歌いました月や星や太陽、ね、空や海や宇宙、そして、生き物、植物、動物、すべて息あるもの、まあ、息がないように思えるものもですね、神様に作られたものは神を賛美するため、神様と一緒にいるため、神様から離れないため、神の喜び以外のものに用いられないために作られたんですね。それが回復していくこと、回復というのは私たちの罪によってこの地が汚されてしまったんですね。アダムとエヴァ、そしてカインの罪によってまず汚されたのは、呪われたのは私たちではありませんでした。この地が呪われたってあるんですね。この地が、意味わかりますか？地が呪われた、この地は生きてるんですね。それは何かこう第一を褒めたたえる歌とか、その神としてじゃないんですよ。神を褒めたたえるものとして、また、命を生み出していくものとして私たちもこの地から作られました。この地はそういうこの命を生み出す生産力を神様が与えられているんですね。それを失ってしまったということです。ですから耕してももはや力を生じない、神様言われました。でもそれが回復していくんですね。先週すごい風が吹いてましたけども、森の木々がこの本当に手を失わすようにですね、もうざわめいていました。ああ神様賛美してるんだな、雨が梅雨明ける前は結構激しく降った時もありました。これも神を賛美しているんだな、それを受ける地も、雨だけじゃないですね、雨が地面に落ちることで音が鳴るわけですね。あ、神を褒めたたえているんだなという例えではなくて、そういう思い込みではなくて、それが真理なんですね。そして私たちはそのこの大地も、そしてすべての作られ神様に作られたものが神を一緒に礼拝していくものであり続けるように治めていく、管理していく、そういう役目を負っていたけれども、むしろ私たちがもう私たちの罪というのはどんな放射能とか汚染物質よりもこの地を汚し、また地面だけではありません、この世を怪我していき、また暗くしていくものです。でもイエス様がそれを全部追ってくださった。私たち白い衣を着て世の光としてこの地を今回復していく、この彼らの地を癒そうという、神様が一人でなさるのではなく、 イエス様が、してくださったのは、そしてイエス様は私たちと一緒に主の民を立て上げて教会を通してこの地の癒しと回復を今なさっているんですね。そして、この、今の続きのところですね、16節、今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した、私の目と私の心はいつもそこにある。嬉しいですよね。でもこの宮というのは主の家、エルサレムの神殿、今はなくなってしまっていますけれども、でもやがて建て直される。でもそこにはもはや建物はないんですね。新しい都エルサレムには神と子羊がおられるから、もう建物はなくて、いやないのではない、私たちがそこに集められていくんですね。私たちがその一つ一つの石となり、囲んで礼拝をしていく、祈りと賛美を捧げていく、その私たちが選ばれ聖別されたイスラエルと共にこの国々からも集められて、あなた方が聖霊の宮、神の神殿である、そのことをぜひ知ってほしい、私の名を置くためにあなたを選んだ、私たちは自分は汚れているもの、自分はダメなもの、イエス様とはほど遠いと思ってたかもしれません。いや、思わせている敵が今でも働いています。でもイエスの御名によってその敵を退けて、あなたはもう救われた、あなたはもう贖われた、あなたはもう癒されている、あなたはもう私の霊によって私が安心してあなたと一緒にいられる、あなたに、聖霊の宮に、神の家に、あなたは回復されたんだ、そのことを一緒に喜んでほしい。アーメンですか。一緒に喜んでいこうではありませんか。この宮を選んで、ここに私の目と心を置くってありましたね。じゃあそれはどこに置かれていたか、少し遡って3章の一節みたいですね。このソロモンが建てた神殿、どこに置かれたか、3章の一節、こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かったってあるんですね。モリアって茨城県にもありますよね。モリアサービスエリアがありますかね、はい。まあ、それもここから来てるとか、まあ、いろんな噂もありますけれども、でもこのモリアというのは聖書どこに出てきた名前ですか。創世記で、創世記の山の上といえば、イサクを、はい、アブラハムとイサクが親子で一緒に礼拝を捧げたところって言うんですね。そうなんです。天で天の父と御子イエス様、そしてそれを喜ぶ聖霊様が親子で一緒に礼拝を捧げ、もうずっと捧げ続けている、それが地にも開かれて親子で礼拝を、いや父ちゃんは違うもの礼拝してるけども、私はアブラハムはそうでした。でもアブラハムの約束の子イサクはアブラハムと共に親子で礼拝する、ここに天の親子の礼拝、天の礼拝が回復したんですね。それを神様本当に喜ばれたことでしょう。もちろんこのイサクを捧げていく、イサクもいやいやながらではなく、もう本当に覚悟を決めて、礼拝を捧げていきました。でも何とか主がしてくださる、そして主の山に備えあり、代わりの生贄が用意されました。イエス様もこのエルサレムで十字架にかかり命をくださいました。そのイエス様が、私たちが天の父と親子で礼拝をもう一度捧げていくために、私たちが死ぬ代わりにイエス様が主の山で供え物となってくださいました。このモリアの山上に神殿、主の家が、ここで主の家ってありますね。これ偶然じゃありません。もう神様は初めからご計画されて、ここにアブラハムとイサクの礼拝、そしてこのダビデの礼拝、ソロモンの神殿の礼拝、そしてイエス様の十字架と 蘇り、そしてイエス様が戻られて、私たちもそこで親子の礼拝に戻っていく。ですから主が目を止められているところに私たちも覚えて祈っていくんですね。5章の12節、10節から見ましょうか。いよいよこの神殿が完成して、た時のことです。5章の10節、箱の中には、この神の箱、契約の箱ですね、箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかったってありますね。まあ、アロンの杖とか、あのマナの壺とかもあったんじゃないかと最初は言われてますけど、でもこの時にははっきりと2枚の板の他には何も入ってない。2枚の板って何ですか？パピコとかじゃないですよね、皆さんね。2つの、そこには実会神様の御言葉です。イエス様そのものです。御言葉だけでいいってことです。言葉のある神、イエス様だけでいいってことです。他のものは何もいらないってことです。私たちにはそれだけで十分。それをもって主が彼らと契約を結ばれたってあります。先週も喜びの契約、いつもいつまでもですね。神様との夫婦の契約、そして親子の契約、神の家族となる契約、これはイエス様だけで、御言葉だけで十分だということです。そして12節、10節でこの祭司たちが出てきますね。祭司たちがこの身を性別して、そして12節、歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘンマンもエドトンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白天布を身にまといってあります。祭司だけではないんですね。レビ人たちも白い衣を着て共に礼拝を参加していたということです。そしてラッパを吹き鳴らしたり、歌を一緒に、もう13節一緒に読みましょうか。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちたと。白い衣を着て、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。もう一人の人のように、いや一人の人となってイエス様と結ばれるってことです。イエス様まだ千年ぐらい経たないと来なかったけれども、でもこの時すでに一人の人、イエス様がこの礼拝の中に、そしてこの2枚の石の板、御言葉だけですね、イエス様だけあそこに現れていた。14節読みましょう。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。仕えるってのは礼拝するってこと。礼拝ができなかったってことです。礼拝できない。で、ここでいう礼拝というのは、歌ったり、祭司たちですから、ラッパを吹いたり、あるいは祈ったり、生贄を捧げたり、そういう、私たちの礼拝プログラム。の礼拝ですね。でもそれができないほど神様の臨在がこの雲に遮られて、なんか邪魔をしたっていうんじゃない、もういい、もう十分だ、神様の臨在だけは満ちたっていうんですね。神の箱、そのご臨在はラサがないの蓋、そして神様の臨在、栄光の雲だけが、そして祭司たちがしなかったってことは、でもレビ人たちは、頑張って笛吹いてたとか、そういうことじゃないと思うんですね。みんな何もできなくなったんです。礼拝何もできなくていいの、いや、ね、あの次はこの歌だし、あ、間違えちゃった、こっちの祈りが先だったとかって。でも私たちの本当の礼拝というのは何かをすることではないんです。いいですか？何かをすることではないんです。何かしないで、あの寝ることでもないんです。私たちの本当の礼拝というのは、もう何もできないほど、歌うことも何かをこう話すことも捧げることも何もできないほど神様の臨在に圧倒されて、ただただでもそこからはもう私恐れ多いからといって逃げないで、そこで神と共にいるということです。一緒にいること、これが礼拝です。 天ではその礼拝が永遠に続いているんです。それが今地に開かれて、私たちはもう何もできない。いや、でも一緒にいることをただ喜ぶだけ。この喜びの礼拝、神様の御臨在をお迎えしていこうではありませんか。さあ、この喜びの礼拝はイスラエルの民だけではないんですね。この、まあ、イスラエルの民とともに、このあと6章、先ほどの、救いをまとわせてくださいって、お休みどころに入ってくださいっていうソロモンの祈りの途中に、6章の32節、こういう祈りが出てくるんですね。なんと外国人、異邦人のためにここで祈られているっていうんです。もうやっと異邦人追い払ってイスラエルだけで礼拝できるようになりました。神様、ずっとこのままでよろしくではないんですね。イスラエルの民が選ばれたというのは、そこから広げられていく。祭司の務めがレビ人に、そしてイスラエルの十二部族、さらに異邦人に。32節ご一緒に読みましょう。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と述べられた腕のゆえに遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。アーメン。外国人の願うことをすべて叶えてくださいって言うんですね。なんという国々、私たちのことまで憐れんで思ってくださっている神様のその思いをソロモンが受け取って、そして取りなしに乗っている祈りでしょうか。私たちは、覚えられているんですね。でもソロモンは700人の王妃と300人のそばめとで、この外国人とたくさん結婚をして、であなただけを、あなたの皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるはずだったのが、他の神々の名前も同じように呼んで、晩年にはそうなってしまいました。このソロモンでさえそのようなこの過ちに陥ってしまうんです。でも私たちはダビデの子、文字通りソロモンダビデの子ですけども、でも究極的にはダビデの子イエス様がその誠の王、ユダヤ人の王として死なれ回復してくださいました。そして私たちもそのイエス様とともにこの礼拝に加えられていく。今週は木曜日に、まあ、今すでに来日されていますイスラエルからのゲストをお迎えいたします、レベッカ・トム・ブリマ、BFP の、あの国際会長ご夫妻がいらしてくださいます。まあ、レベッカさんはアメリカ人なんですね。まあ、トムさんの方はユダヤ人の血も引いていると言いますけれども、異邦人なんです、レベカさん。でもイスラエル、エルサレムに渡って40年ほど今そこで仕えているんですね。本当に今でも、この間も先週月曜日にまあ、ここから送り出されて初めて理事会、彼女が日本の理事長でもあるんですね。なので一緒にミーティングをしました。もう本当にもういろんな迫害とか誤解とか受けているんですね。それもユダヤ人の中からも、またクリスチャンの中からもですね、まあ、そういう話も木曜日してくださると思います。でも本当に異邦人とユダヤ人が一つになって礼拝を、みんなが神の家族になってほしい、子と息子もずっと一緒にいたお兄ちゃんも一緒に喜んでほしい、この父の心を受け取っていく。私たちも彼らを一緒に迎えて、本当に心を合わせてますます祈っていきたいと願います。さあ、この異邦人ですけども、最後に9章の この7節8節を読んで終わりたいんですね。ソロモン王のところに、ソロモンはユダヤ人イスラエルの民ですが 王様ですけども、シェバの国からの女王が来るんですね。異邦人の代表選手です。でソロモンのこの繁栄、イスラエルの繁栄を聞いて本当にそうなのか、またソロモンはすごい知恵を与えられている、本当にどれほどのものなのか、一つその知恵比べというか試しに行ってみようということでシェバの女王は来たんですけども、9章の4節ですね、もうソロモンの宮殿、また神殿、ソロモンの知恵を見て息も止まるばかりだった。もうあっけに取られたんですね。ソロモンがすごいではない、これをソロモンにくださったイスラエルの神がすごい。そしてこのソロモンを祝福してこう言ってるんですね。7節、6節から読みましょうか。ごめんなさい、6節から、6、7、8節読みましょう。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの知恵を聞くことのできるこのあなたの家来たちは、8節読みましょう。あなたを喜ばれその王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛してこれを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え公正と正義と行わせられるのです。アーメン。なんというこの異邦人としてイスラエルを祝福するこの言葉でしょう。ダビデの子ソロモン、これはイエス様のことを前もって表しています。やがて今もそういう時代が来ています。異邦人たちが、そして、イスラエル、エルサレムも今実際回復してますね。この70年を迎えました。そしてエルサレムに行って最終的にはこの、ユダヤ人の王としてこの召されていかれたイエス様を王の王としてですね、そして、イエス様に向かってまたイスラエルの民に向かってこういうわけですね。なんと幸せなことでしょう。あなたにイエシュアに、ユダヤの王に就く人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもイエシュア、イエス様の前に立ってあなたの知恵、神の知恵を聞くことのできるあなたの家来たちは、祭司の王国って言いますから、大祭司、王の王、また祭司であるイエス様の、家来ですね、王家の一員でもあるわけです。私たちはそうやって本当に、イエス様とまたそのイスラエルの民は素晴らしいと言いながら、イスラエルの民は先ほどのソロモンの祈りのようにこの外国人の願いを全て聞いてあげてください。互いに喜び祝福し取りなしに乗っていく、それが地上で回復するとき、天ではそうなんですね。天では父子聖霊の神様がまた御使いたちがただお互いを本当に裁き合うことなく喜び合って祝福し合って、もうね100万回聞いたけどでももう一回言っちゃおうかな、なんと素晴らしいあなたは、ね、あなたと一緒にいる、天の軍勢はなんと素晴らしいということを、また御使いたちも神を褒めたたえ続けていくんですね。もう飽きるということがありません。でもそれがこの地上でも今回復し始めているんですね。まだこれからです。でももう始まっています。神の国がやってきた、イエス様が宣言された時から救いをまとい、イエス様を着て、そしてイエス様の身からとして皆さんがこれから使わされていく、ちょっと賛美シーン用意お願いします。皆さんが戻っていく家庭、学校、職場、この町々、そこでこのイエス様の衣を着て歩いていくところは、イエス様の体として、イエス様の御足として私たちが一歩一歩歩んでいくところは、その地が癒されていきます。 その家庭が癒されていきます。その家庭が、学校が、また職場が、その町が、皆さんが行くところ、すべてが、私たちが、ただ何気なく歩くのではなく、本当に天の祝福が、天の命の癒しがここにもたらされますようにと祈っていくときに、地は回復していきます。そして、国々のために、またエルサレム、イスラエルのために祈っていくときに、その地が回復していきます。イスラエルが祭司のように、また私たち異邦の民もレビ人のように、共に礼拝を捧げていく、天の礼拝が回復していきます。そしてこの地が癒されていきます。イエス様の衣、イエス様を着る、イエス様はたくさんいるんではありません。私たちは一つの衣、一つのイエス様をまとった一つの体とされていく。まるで一人の人のように礼拝をしたってありましたね。二つのもの、イスラエルと異邦の民が新しい一人の人、イエス様と体とされて礼拝を捧げていく。今ここから救いをまとい、この地を癒すために、ここで礼拝終わるのではありません。ここから今日は週の初め、月の初め、そして今年の後半の初めです。これから、本当にカリオの祭り、またクリスマスに向かっていきますけれども、本当にイエス様の救いの良き知らせを、私たちは神の国を語り継いでいこうではありませんか。アメンと思う方はぜひお立ちいただいて、ご一緒に白い衣を着て、今イエス様を着ている私たちを本当に喜びながら賛美をしていきましょう。